本日私たちにくださる神様の御言葉はルカの福音書16章19節から31節です。ある金持ちがいた。いつも紫の衣や細布を着て毎日贅沢に遊び暮らしていた。ところがその門前にラザロという全身おできの貧しい人が寝ていて、金持ちの食卓から落ちるもので腹を満たしたいと思っていた。犬もやってきては彼のおできを舐めていた。さて、この貧しい人は死んで、御使いたちによってアブラハムの懐に連れて行かれた。金持ちも死んで葬られた。その金持ちはハデスで苦しみながら目を上げると、アブラハムが遥か彼方に見えた。しかもその懐にラザロが見えた。彼は叫んで言った。父、アブラハム様、私を憐れんでください。ラザロが指先を水に浸して私の舌を冷やすようにラザロをよこしてください。私はこの炎の中で苦しくてたまりません。アブラハムは言った。子よ、思い出してみなさい。お前は生きている間良いものを受け、ラザロは生きている間悪いものを受けていました。しかし今ここで彼は慰められ、お前は苦しみも抱いているのです。そればかりでなく、私たちとお前たちの間には大きな淵があります。ここからそちらへ渡ろうとしても渡れないし、そこからこちらへ越えてくることもできないのです。彼は言った。父よ、ではお願いです。ラザロを私の父の家に送ってください。私には兄弟が5人ありますが、彼らまでこんな苦しみの場所に来ることのないようによく言い聞かせてください。しかしアブラハムは言った。彼らにはモーセという預言者があります。その言うことを聞くべきです。彼は言った。いいえ、父アブラハム、もし誰かが死んだ者の中から彼らのところへ行ってやったら、彼らは悔い改めるに違いありません。アブラハムは彼に言った。もしモーセという預言者との教えに耳を傾けないのなら、たとえ誰が死人の中から生き返っても彼らは聞き入れはしない。アーメン。各家庭で各自の場でネットを通じて礼拝を捧げている信徒の皆さんが主の恵みで満たされることをお祈りいたします。一世紀前のアメリカの小説家でありプリンストン大学の英文学教授、オランダとルクセンブルク大使を歴任したヘンリー・バン・ダイクという人がいます。彼はまた牧会者でもありました。彼の作品の中に屋敷・ド・メンションという短編小説があります。この小説の主人公はジョン・ウェイトマンという人で、彼は自力で大きな成功を手にし、巨大な屋敷で暮らしていました。ある日、ウェイトマンは自分の書斎の回転椅子に座って自分の業績を思い返していました。彼の前には彼の名を取った慈善団体の写真と記事、また彼の名を取った死体不自由者のための病院の別館に関する説明と写真、そして彼の名を取った法学大学院に所属する教授が書いた寄稿文、彼の名を取った小学校の開校に関する記事が置かれていました。地方新聞が彼を理想的な市民だと褒めたたえ、州知事候補として言及した時には彼はとても満足しました。彼の視線がテーブルの上に開かれてあった聖書に止まりました。マタイの福音書6章19節から20節の御言葉でした。自分の宝を地上に蓄えるのはやめなさい。そこでは虫と錆で傷物になり、また盗っ人が穴を開けて盗みます。自分の宝を天に蓄えなさい。そこでは虫も錆もつかず、盗人が穴を開けて盗むこともありません。この御言葉について考えているうちに、聖書はふわふわと浮き上がって彼から遠のいていき、彼はテーブルの上に腕枕をしてうつ伏せになって深い眠りに落ちました。彼は見知らぬ土地の道端にある岩の上に座っていました。彼はいくつもの分かれ道から歩いてくる大小のグループの白い服を着た人たちを見ました。その人たちは彼の傍らを通り過ぎましたが、 彼らの表情は喜びに満ちていました。ウェイトマンはそこで子供時代に彼を診察してくれた町の医者ドクターマクレーンに遭遇しました。その時に明るくて真面目な表情をし、百合の花のような礼服を着たガイドが、皆さんの旅は終わりました、皆さんの屋敷があちらに用意されてありますと言いました。それで人々は一つずつ自分たちの屋敷、以前は一度も考えたこともなかった良い家に案内されて入っていきました。そして人々の屋敷からは笑い声と歌が聞こえてきました。彼らの中には夫を早くに亡くし、幼い子供たちを立派に育て上げた母親、がんで死んでいく人たちのために献身した看護師、生徒たちを正しく指導した教師、アフリカの人々を支援するために自分の権利を放棄した医療宣教師、病の父と他の阻害者たち、阻害された人たちを世話するために結婚を諦めた女性、30年間ベッドに横たわって生活しながらも不平も言わず自分を訪れる人々に喜びと平和の言葉を伝えた全身麻痺の女性などがいましたが、皆が美しい屋敷をもらいました。そして町の医者のマクレーン博士とウェイトマンの二人だけが残りましたが、屋敷は一つしか残っていませんでした。その屋敷は以前の家よりもはるかに大きく、より美しく見えました。その屋敷の庭園には花が咲きあふれていました。ガイドがマクレーン博士の肩に手を置いていました。この屋敷はあなたのものです。そこにはもうこれ以上の苦しみはなく、これ以上の死もなく、悲しみも涙もありません。なぜならあなたの敵はすべて征服されたからです。あなたが今まで他の人に施してきた善行がここにあります。私たちはそれを用いてこの屋敷を建てましたと言いました。ウェイトマンはガイドに尋ねました。私の屋敷もありますよね、私をそこに連れて行ってくれませんか。ガイドは彼の胸元から小さな本を取り出して確認し、あなたの名前があると言ってついてくるように言いました。ガイドは彼を連れて歩き続けました。大きな都市と広い道や狭い道を通り過ぎ、大きな屋敷と小さな家を通り過ぎました。そのすべてが喜びに満ちていました。そして小さな小屋がたくさんある郊外に到着しましたが、そこも通り過ぎてようやく荒涼とした野原に着きました。そこには廃棄物が積まれてあり、その廃棄物で建てた小屋がありました。ガイドはその中の一つを指して、これがあなたの家です、ジョン・ウェイトマンさんと言いました。ウェイトマンはどもりながら言いました。何かミスがあったに間違いありません。これは何かの間違いです。他のジョン・ウェイトマンと混同したのでしょう。その本に書き間違いがあります。しかしガイドは頭を横に振りました。ウェイトマンは怒って怒鳴りました。これが私の家ですか。私は長い間忠実に奉仕をしてきたではありませんか。そんな私にこんな家がふさわしいと思いますか。なぜ他の人たちのように大きくて美しい屋敷を建てなかったんですか。ガイドは言いました。あなたが 私たちに送ってくれた資材はこれだけでした。なんだって？あなたが勘違いしたのでしょう。私は一生の間、多くのことを行いながら確かに資材を送りました。私は学校の建物も建てましたし、病院の別館も2つも建てましたし、小さな教会を3つ建てただけでなく、大きな教会であるセントペテロ教会の先頭も建てました。しかしガイドはこのように言いました。そのすべてはあなたの名声を得るために行ったことでしょう。それについてはあなたはすでに確かな報酬をもらいました。報酬を二度もらいたいですか？ウェイトマンは気落ちして尋ねました。私の人生はそれほど価値がなかったのに、私はどうやってここに来ることができましたか？ガイドは答えました。王のご慈悲があったからです。私はそれをどうやって得ましたか？それは得るものではなく与えられるものです。ここでは何を重要に思っていますか？本心であげたものです。心から湧き起こって行った善行、他人の幸せな人生のための計画、対価以上の献身がある苦労、あげる人が自分を前に出さずにあげた贈り物などです。ウィートマンにはそのようなものは一つもありませんでした。すごく昔にはありましたが、ある瞬間すべて失ってしまったものでした。彼は時計の音とカーテンの隙間から差す日差しで目を覚ましました。そして以前とは違う人生を生きる日が残っていることに感謝しました。これがこの小説のあらすじです。私たちの人生を前半戦と後半戦に分けられるなら、私たちは必ず後半戦を前半戦よりは立派に生きていくべきです。それで人々はより良い人生、よりマシな人生を生きるために、以前とは違う形の人生を生きようとします。それで登場した言葉に、小さいけれども確実な幸せを省略した昇格校と、仕事と人生の調和を意味するワークライフバランスを省略したワラバルがあります。それで自分自身に小さなプレゼントをしたり、一人だけの安らかな時間を設けたり、自分のより良い未来のために何かを学び習うことに没頭したりもします。このような人生を生きることをウェルビーイングすると言います。歳月が流れるほどウェルビーイングは、もっとさらに強調されています。私たちの人生に前後半戦だけがあるなら、ウェルビーイングは最も重要だと言えるでしょう。それよりもっと幸せな人生はありません。しかし私たちがこの地で、私たちの人生の前後半戦の息をすべて吐き終えた後に延長戦があるなら、ウェルビーイングよりも重要なことはウェルダイイングです。私たちの中には、生まれる時に金持ちの家に生まれた人もいれば、反対にとても貧しい家に生まれて一生たくさん苦労をしながら生きる人もいます。そのすべては神様が私たちに与えてくださった配役です。しかしその配役をどのように務めて生きていくか、この地で生きる間にどのように死後に備えて生きていくかは私たちの責任です。今日の本文はウェルビーイング、バッドダイイングの人生を生きた人と、 バッドビーング、ウェルダイングの人生を生きた人を紹介しています。金持ちと貧しいラザロです。この金持ちがどれだけ眩しい華やかな人生を生きたか、ラザロがどれだけ悲惨な人生を生きたかについては2週間にわたって詳しく見てまいりました。文字通り正反対の人生でした。しかし同じように死後もこの2人は正反対の状態にありましたが、その役割も正反対でした。今日の本文の23節24節はこのように明かしします。その金持ちはハデスで苦しみながら目を上げると、アブラハムが遥か彼方に見えた。しかもその懐にラザロが見えた。彼は叫んでいった。父アブラハム様、私を憐れんでください。ラザロが指先を水に浸して私の舌を冷やすように、ラザロをよこしてください。私はこの炎の中で苦しくてたまりません。大きくて広い立派な屋敷に毎日人を呼び集めて宴を開く人生を生きた金持ちは、自分が最もウェルビーイングの人生を生きていると自負していたことでしょう。また小説屋敷に登場するウェイトマンも、彼の名を取った病院、法学大学院、小学校などが新聞や月刊誌に載るたびに、自分は最もウェルビーイングをしていると考えたことでしょう。そして自分たちは誰かの助けを受けなくても十分にウェルビーイングをしながら生きていけると考えたことでしょう。他の人に助けを求めることもないと思ったことでしょう。もしかしたら神様が助けてくださらなくても、少なくとも妨害さえなさらなければ良いと思ったかもしれません。それで自分が持っているものが自分を守り幸せを保証してくれると考えたことでしょう。もう少し多くを持っていれば自分の幸せはもっと大きくなるだろうと考えたでしょう。もちろんそれは真実ではないにもかかわらずです。しかし死後には全く違う状況が繰り広げられました。金持ちはあまりの苦しさに、アブラハムにラザロをよこして水に浸した指先で水一滴を自分の舌に落とし、自分の舌を冷やしてくれるように頼みました。この金持ちは生前は誰の助けも必要ではありませんでした。特に自分の家の前に横たわっているラザロのような卑しい人間に助けを求めることになるとは想像もしなかったでしょう。そんな彼が助けが必要になりました。それも大勢の人の中でラザロの助けが必要になりました。しかしアブラハムはこの金持ちがラザロにも助けてもらえない理由をこのように話しています。25節と26節です。アブラハムは言った。子よ、思い出してみなさい。お前は生きている間良いものを受け、ラザロは生きている間悪いものを受けていました。しかし今ここで彼は慰められ、お前は苦しみもだいているのです。そればかりでなく、私たちとお前たちの間には大きな淵があります。ここからそちらへ渡ろうとしても渡れないし、そこからこちらへ越えてくることもできないのです。アブラハムは金持ちとラザロがそれぞれの人生に対する評価を受けたといい、また二人の間には大きな淵があって渡ることも越えてくることもできないと断言しました。金持ちとラザロは生きている時にはお互い往来することはできました。彼らの間には 障壁がありませんでした。金持ちはその気さえあればラザロに温かく接してあげることができました。しかし彼はそうしませんでした。その二人の間には目に見える障壁はありませんでしたが、その金持ちの心には壁がありました。ラザロは金持ちの家の門の前に捨てられた状態でした。そこでどれくらいの期間いたのかは分かりませんが、金持ちはラザロを他の場所に移したりはしませんでした。もし私たちが広い庭のある住宅に住んでいて、私たちの家の門の前に障害のある人が座って物乞いをしているとしたら、そのまま放っておかず他の場所に送ろうとすることでしょう。または放っておくとしても、なぜよりによってうちの前なのかと愚痴をこぼすでしょう。この金持ちもこの程度でした。この金持ちの家の門の内側と外側には線があって、互いに往来できませんでした。それで金持ちがラザロに温かい食べ物をあげたとか、ビタ一文でもあげたという内容はありません。金持ちとラザロの間にあった線、実際には縁は死後にも有効でした。立場は互いに正反対になりましたが、地獄がどのような場所かを四文字で表現したのを見たことがあります。それは良かったです。イエス様を信じれば良かった、神様の御言葉に従えば良かった、貧しい人や阻害された隣人を助ければ良かった、家族に人格的に接すれば良かったなどです。この金持ちはどれだけたくさん後悔したでしょう。しかし何の役にも立ちません。事実この良かったは必ずしも地獄でなくても世俗的な価値観に従って生きてあり、または成功志向的な人生を生きたり、自己中心的に自分の欲望を追求して生きたら、人生で正しい結びを結ぶ瞬間になった時に必ず後悔することになります。水一滴ももらえないと断られた金持ちは突然自分の兄弟を思い出し、アブラハムにもう一度こう頼みました。27節と28節はこのように明かししています。彼は言った、父よ、ではお願いです。ラザロを私の父の家に送ってください。私には兄弟が5人ありますが、彼らまでこんな苦しみの場所に来ることのないようによく言い聞かせてください。この場面はイギリスの小説家チャールズ・ディケンズの作品クリスマス・キャロルに出てくる主戦度スクルージを思い浮かばせます。彼は友人であり同業者だったマーレーが死んだ時にも悲しむどころか、むしろ金をもっと節約しようと思って少ない費用で葬儀を行い、教会が要請した寄付金を断ることはもちろん、クリスマスイブに老いにも手ぶらで返すような貪欲な老人でした。そんなスクルージが過去と現在未来の幽霊とともに自分の過去と現在未来の姿を見て改心をし、新しい人に生まれ変わります。ラザロが言って、あなたの兄がどうなったか知っていますかと自分の状態を一度だけ見せてあげれば、弟たちはスクルージのように改心するだろうと言っているのです。これに対するアブラハムの答えはこのようなものでした。29節です。しかしアブラハムは言った、彼らにはモーセと預言者があります、 その言うことを聞くべきです。モーセはモーセが書いた聖書であるモーセ五章、つまり聖書の最初の五巻である創世記、出エジプト記、レビ記、民数記、申命記を意味します。そして預言者は私たちが歴史書と呼んでいる聖書の中でもヨシュア記、シシ記、サムエル記第1、第2、列王記第1、第2の6巻とイザヤ書からマラキまでの17巻の預言書を意味します。ですからモーセと預言者は旧約聖書全体を指すもう一つの表現です。つまりアブラハムの言葉は金持ちの兄弟が生きている時に神様の御言葉を聞いてその御言葉に従うことがそこ読みに行かない道だという意味です。ですから私たちが主日に早朝祈祷会でグループ聖書勉強で神様の御言葉を聞き読み従うことが小さなことに見えちっぽけに見えても実際はすごいことなんです。アブラハムの答えに金持ちは否定しながらこのように言いました。30節です。彼は言った、いいえ父アブラハム、もし誰かが死んだ者の中から彼らのところに行ってやったら彼らは悔い改めるに違いありません。金持ちの言葉はつまり御言葉よりは奇跡の方がマシだということです。私たちもこの金持ちのように考える場合が本当に多いです。復活されたイエス様がダマスコに向かうサウロ、パウロの前に現れてくださったように、私たちが福音を伝えたい人の前に現れて、私は永遠なる神である、私があなたの人生の後半戦と延長戦をの責任を取るから、私を信じて永遠の命を手にするか、それとも私に捨てられあなたの欲望通りに生きて永遠の刑罰を受けるかとおっしゃってくださるか、またはがんのような重病にかかった人の前に現れてそのまま死ぬか、それとも私を信じて真実の人生を生きるかとおっしゃってくだされば、すぐにでも人々はイエス様を信じるだろうと思っています。あるいは時空を超えられる主が世界中の人々の前に同時に現れて私が見えるかとおっしゃってくだされば、宣教師を送る必要もなく同時に全世界が福音化されるだろうと考えています。しかし神様の御言葉はそうではないと証ししています。31節です。アブラハムは彼に言った、もしモーセと預言者との教えに耳を傾けないのなら、たとえ誰かが死人の中から生き返っても彼らは聞き入れはしない。アブラハムは奇跡より御言葉の方がマシだと言います。イスラエルの子孫たちが経験した最高最大の奇跡は航海が2つに分かれるエジプト脱出でした。彼らは神様の御業を思い浮かべるたびにその出来事を思い出しました。私たちにもそのようなことが起こればどれだけ良いでしょうか。イスラエルの子孫たちのエジプト脱出を計画された方は神様でした。神様はエジプトを脱出した彼らを3日間シュルの荒野を歩かせました。しかしそこには水がありませんでした。その時から彼らはモーセを恨み始めました。もし彼らが神様の御業とお導きを信じていたのなら、彼らは神様はなぜ私たちをここに導かれたのだろうかと考えるべきでした。彼らのエジプト脱出の奇跡の恵みは3日で終わりました。ですから いくら大きな奇跡も3日以上は続きません。ある人が大きな奇跡を経験したとしても、それを証しすることを職業にすれば、その人の魂はすぐに腐敗します。それで証しが最初は30分程度だったのに、後には 2,3 時間に増えます。そうなると、どれが神様が行われた御業で、どれが自分が加えた部分なのか、後では自分でもわからなくなります。イエス様は、主を信じる人は永遠に死なないということを教えてくださるために、死んで4日も過ぎ、すでに埋葬されたラザロを生き返らせてくださいました。彼の妹だったマルタとマリアはもちろん、その光景を目撃したユダヤ人たちはどれだけ感激したことでしょう。私たちがその現場にもしいたなら、イエス様の前でひざまずいたことでしょう。しかし、その場面をヨハネの福音書11章45節46節はこのように明かしています。そこでマリアのところに来ていて、イエスがなさったことを見た多くのユダヤ人がイエスを信じた。しかし、そのうちの幾人かはパリサイ人たちのところへ行って、イエスのなさったことを告げた。その場面を見てイエス様を信じた人たちもいましたが、パリサイ人たちのところへ走って行った人たちもいました。なぜ走って行ったのでしょうか。イエス様がメシアであられると証言するためでしょうか。違います。その時から大祭司たちとパリサイ人たちはイエス様を殺そうと決心しました。また復活されたイエス様は40日間弟子たちの前に何度も現れた後に昇天されました。コリント人への手紙第1によると、その時に500人余りが見たとあります。しかし、その場面をマタイの福音書28章16節17節はこのように明かしています。しかし、11人の弟子たちはガリラヤに行って、イエスの指示された山に登った。そしてイエスにお会いした時、彼らは礼拝した。しかし、ある者は疑った。イエス様が天に昇られる姿を見て礼拝する人もいましたが、疑う人もいたとあります。イエス様が昇天された後、マルコの屋上の部屋で主が約束された聖霊を待ちながら祈った人の数は120人余りでした。残りの約380人は一体どこに行ったのでしょうか。奇跡が人を変化させることはできません。信仰の動機を提供するだけです。ラザロが生き返るのを見ても信じず、イエス様の復活と昇天を見ても信じようとしないのが人間です。今日は主の苦難を黙想し、復活を記念する四旬節の第二週目です。本文の金持ちのように、また大きな屋敷のウェイトマンのように、いくら多くのものを持っていても、いくら多くのことを享受していても、また自分の名がどれだけ有名であっても、それらが私たちに永遠の命を約束してはくれません。この地でいくらウェルビーイングの人生を生きても、ウェルダイイングができなければ、神様と共に永遠の命を享受することはできません。主は私たちに永遠の命をくださるために、苦難を受けられることも、十字架につけられる悲惨な死も厭われませんでした。預言者イザヤは主の苦難をこのように歌っています。イザヤ53章 4節から6節です。まことに彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。だが私たちは思った、彼は罰せられ神に打たれ苦しめられたのだと。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちのすべての咎を彼に負わせた。私たちは皆主が苦難を受けられる姿を見たから信じる人たちではなく、神様の御言葉にそう記録されてあるから信じる人たちです。この2000年間聖書に記録されてある通りに、主の苦難が私たちに永遠の命を下さるためだったことを信じた人たちは、彼らの人生が変わり、彼らの家庭が変わり、その社会が新しく生まれ変わりました。この懺悔の節期に神様が私たちに今まで数えきれないほど何度も懸命におっしゃってくださったけれども、永遠の命の御言葉に従って生きるよりは、金持ちが持っていたものやウェイトマンが持っていたものを手にするために東奔西走していた人生を悔い改めましょう。また神様を力とせずに世俗的な価値観を力にしようとした私たちの誤った心を懺悔しましょう。私たちクリスチャンたちが神様の御言葉を尊く思えば、神様の御言葉は私たちを尊くしてくださいます。また私たちが神様の御言葉を守れば、神様の御言葉は私たちを守ってくださいます。私たちが神様の御言葉に従って生きれば、神様の御言葉は私たちを通して病んだ利己心と理念葛藤、階層葛藤、世代葛藤など、あらゆる葛藤で満ちている社会を次第にきれいに癒してくれるでしょう。その時に私たちの中で神様の御言葉はより豊かになっていき、私たちは眩しい復活の恵みを授かる人となるでしょう。お祈りいたしましょう。父なる神様、金持ちのように多くのものを手にし、ウェイトマン氏のように自分を前に出すことを好んでいた私たちのもとに来られ、この地で私たちの人生が永遠につながるようにしてくださり、神様の御前に立った時に後悔しないようにしてくださり感謝いたします。この地で誠のウェルダイングの人生を生きることは、自分が欲しいものを手にして生きることではなく、神様の御言葉に従って生きることであることを忘れないようにしてください。また神様の御言葉に従う人生を生きて、この地で最後の息を引き取る時にウェルダイングを迎える恵みを享受できる祝福を授けてください。父なる神様、新型コロナウイルス感染症により、今日も私たちは家庭で各自の場でインターネットを通して映像で主日礼拝を捧げています。このことを通じて私たちの信仰と韓国教会を顧みることができるようにしてくださり感謝いたします。私たちは一つの空間で礼拝を捧げることを当然のことのように思っていましたが、それが神様の恵みであったことをもう一度悟りました。神様、この恵みをもう一度享受できるようにしてください。私たちがどこで礼拝を捧げても、礼と誠によって捧げるべきことを忘れないようにしてください。またこのことを通じて神様の御言葉から離れてしまった異端宗教が消え、韓国教会がより清くなれるようにしてください。私の名を呼び求めている私の民が自らへり下り祈りを捧げ、私の顔を慕い求め、その悪い道から立ち返るなら、 彼らの罪を許し、彼らの血を癒すとおっしゃいました。父なる神様、私たちクリスチャンたちの過ちと罪を許してくださり、新型コロナウイルスで苦しんでいるこの地を癒してください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。